コロパレヤンイタカンアワンオフムサクライランアランキンカムイマウシリエカアヤイコシネレヒンウ
スイランカラプテ、おはようございます。2014年9月14日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピサウシ第161回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM ウィーニアでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日14日は地元二部谷の八幡神社のお祭りです。今朝8時から子どもたちがみこしを担いで村中を練り歩いています。後ほど千葉校長が取材した様子を紹介いたします。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
コーナーです。本日一つ目のニュースは8月12日付北海道新聞より、アイヌ文化夫婦で伝承、野本さんに奨励賞。アイヌ文化の振興に努める功労者を表彰するアイヌ文化振興研究推進機構の本年度のアイヌ文化奨励賞に、千歳アイヌ協会の野本俊恵副会長が選ばれた。夫の久江さんも昨年奨励賞を受けている。機構によると夫婦での受賞は珍しいという。最高賞であるアイヌ文化賞には本年度目標家の奥山幸男さんが選出された。続く奨励賞には俊恵さんを含めて8人が選ばれ、9月27日に札幌市で表彰式が行われる。俊恵さんは母校の千歳末広小で約15年前ホリッパ、踊り歌やウポポ、座り歌を教え始め、2年前からホリッパは同校の運動会の演目となった。伝統料理を本にまとめたり、カムイユから信用を語る DVD も制作している。夫の久江さんは長女が通っていた末広小で20年以上前からアイヌ文化学習の講師役を務め、命の尊さを重んじる民族の精神世界を伝えてきた。俊恵さんは子供の頃に差別を受けた経験などからアイヌ文化と距離を置いていたが、こうした夫の姿にアイヌの血が騒いだとのこと。二人三脚で普及活動に尽くし、今では江別や苫小牧などの小学校にも講師として招かれている。俊恵さんは、夫婦で協力し合い、理解し合えたから続けられたと感激。久江さんも夫婦で認められてもらえたのはありがたいと目を細めている。本日二つ目のニュースは、8月12日付北海道新聞より、小山兄弟剣道全道 V 得意技ともに面。ビラトリ町内の剣道少年団ビラトリ義経剣心会に所属するビラトリ中2年小山椎名さんが、中大連全道大会の男子個人の部、弟の二部谷小6年和馬さんも北海道道場少年大会の小学生男子の部個人戦でそれぞれ初優勝を遂げた。全国大会に向け稽古にさらに熱が入ってきた。二人は四兄弟の次男三男で、長男の後を追うように共に小学1年生から同少年団に入った。町内の体育館で週 4、5 回約2時間練習している。和馬さんの試合時には椎名さんが攻め方をアドバイスすることもある仲良し兄弟だ。椎名さん、失礼いたしました。椎名さんは弟を、生意気なところもあるけれど、 強くなってきて頼もしいと言い、カズマさんは兄を、たまに喧嘩もするけど、優しいお兄ちゃん、剣道ではいつか必ず超えたい、と語る。体格は、椎名さんが身長170センチ、体重79キロのがっしり型でパワーが持ち味。一方、カズマさんは身長152センチと小柄ですばしっこい。タイプは違うが、共に間合いの取り方が決め手の面を得意技とする。椎名さんが出場した中大連全道は8月1日2日に渡島館内森町で開かれ、男子個人の部には48人が出場。対戦相手は全員3年生だったが、持ち前の気持ちの強さで勝ち進んだ。緊張せずに挑めたので勢いに乗れた。全国でも守りに入らず攻めていきたい。と、17日から高知市で開かれる全国大会を見据える。カズマさんが出場した少年大会は、全日本剣道道場連盟主催で6月末に千歳市で開かれた。小学生男子の部には83人が出場。カズマさんは積極的に得意の面を繰り出し優勝を決めた。冷静に試合を組み立てられた。全国では足をしっかり動かしてより良い試合をしたいと話す。全国大会は10月12日に宮崎市で開かれる。同少年団の木下雅人監督は、二人とも粘り強い、最後まで頑張って力を出し切ってほしいと話している。本日三つ目の記事は、8月22日付北海道新聞より、アイヌ民族いないとの書き込み問題、金子札幌市議へ質問状。札幌市議で自民党市民会議に所属する金子康之氏が、短文投稿サイト、ツイッターに、アイヌ民族なんて今はもういない。利権を行使しまくっているこの不合理、などと書き込んだ問題で、アイヌ民族有志で作る金子康之市議のアイヌ民族差別発言を究明する共同実行委員会は、8月21日、金子氏に対し真意を正す質問状を22日に提出することを決めた。実行委員会は、原住アイヌ民族の権利を取り戻すウコチャラン家の会など、道内6団体と、古風絵作家の宇梶静江さんら個人で構成。質問状では、差別に負けず伝統を引き継ぐ活動をしている私たちも滅亡したというのか、などと発言を批判し、27日までに真意を回答するよう求めている。一方、所属会派の自民党市民会議は21日、問題視しないとしていた金子氏の処分を再検討する方針を固めた。処分をめぐる対応に対し、高い派などから批判が相次いだためとみられる。高橋治美知事は8月21日の記者会見で、札幌市議の金子氏がアイヌ民族について今はもういないなどとツイッターに書き込んだ問題に対し、大変残念と遺憾の意を示した。知事は、アイヌ民族としての文化、伝統、考え方、自然観などを大切に生きている人がいっぱいいると説明。どうも国に働きかけながら、アイヌ民族の文化の発展、生活支援に取り組んでいることを挙げ、地元北海道の、それも道と札幌の市議が、こういう発言をされたことは、アイヌ民族政策を重要政策の一つとして推進してきた知事として残念と述べた。本日4つ目の記事は、8月26日付北海道新聞より、伝統の丸木舟川下り。アイヌ民族伝統の船降ろしの儀式、畜産家が8月24日、ビラトリ町、二二谷地区などの猿川で行われ、5隻の畜、丸木舟が川を下った。畜産家は、新造した畜に生命を与える浸水の儀式。45回目の今年は、地区を作っていないが、文化伝承と紹介のため行った。二二谷地区の伝統家屋、ポロチセで、神に祈りを捧げるカムイノミや、古式舞踊が行われた後、関係者や、道内外の観光客ら、約120人は、下半の船降ろし場に移動、カツラなどの巨木を一本くり抜いて作られた、長さ約5メートルの地区に、8、9人が乗り込み、約2キロを20分ほどかけて下った。 バランスを崩し、ひっくり返る船もあり、びしょ濡れになりながら川の旅を楽しんだ。また、23日に行われた前夜祭では、盆踊りや交流会が行われ、賑わいを見せた。札幌市から家族と訪れた北星学園大の早川さんは、アイヌ文化を体験でき、大変勉強になり、楽しかった、と話していた。本日最後の記事は、8月27日付、北海道新聞より、アイヌ語の学習、マオリの手法で、アイヌ語の復興を目指すビラトリ町内のアイヌ語講師らが、ニュージーランドの先住民族、マオリの言語指導者を招いたワークショップが、8月26日から4日間の日程で、町二豚に地区で始まった。有志が同地区にマオリの言語指導者を招くのは、昨年に続いて2回目、アイヌ語を学ぶ町内外の若者や研究者ら約20人が参加する。ワークショップは昨年、マオリとの交流を目指す有志のグループ、アオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会が初めて実施。今回は昨年のワークショップに参加したメンバーらが発足させた関根健二さんが代表を務めるアイヌ委託復興の会が引き継いだ。来庁したのは、マオリ語指導者のエレナ・ブレワートンさんとルアケレ・ホンドさんの2人。マオリ語は1970年代に話せる人が激減したため、テキストを使わずに会話や文章の構造を理解することに重点を置いた、テ・アターランギ法が開発され、これによって話者が増え、1987年には同国の公用語になっている。ワークショップでは、テ・アターランギ法を応用。参加者はアイヌ語だけで話し、マオリの講師陣やアイヌ語研究者らが玩具の赤いブロックを使い、触れ、煮らし、赤い木の棒などの言葉を伝えていった。その後、グループに分かれて約3時間、繰り返し実践した。初参加した白老町のイオル担い手育成事業の研修生山丸さんは、ゲームのようで面白かったと感想を語った。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、先ほどのですね、札幌市議のそのツイッターに書き込んでですね、アイヌ民族はもういないという問題なんですが、実はこの札幌市議は回答してまして、全く謝罪の意思はないということで、かたくなに拒んでるんですよね。で、私もこの問題は非常に問題だと思ってるんです。一つは歴史観を歪曲していると。で、自分たちの都合のいいように、その結論だけを導いて、誰の言うことも聞かないという、そういうことがもう大問題だなと思っております。まあ、こういう市会議員はもう早めにやめてもらった方がよろしいかなと、私は思っておりますけどね。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。お聞き苦しい点が多々あり、大変失礼いたしました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは秋の味覚についてということでお話を進めてまいります。私、司会を担当いたします、茅野史郎です。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
本庁から本庁の貝沢博子です。
こんにちは、紫雲骨の仙石です。よろしくお願いします。
こんにちは、二豚に地元の、千葉辰巳です。よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、ちょうど先ほどもご紹介しましたが、神社のお祭りということで、先ほどちょっと前までは太鼓の音とか、そういう囃子の音なんかもね、聞こえました。
賑やかでしたね。
ええ、 なんか秋祭りのそういうシーズンだなとは思うんですけども、まあ、秋の味覚というとひろこさんは何をイメージしますか。
一番に今一番食べたいのはコクワです。
コクワ、
ああ、コクワね、
これ北海道方言でコクワというんですが、皆さんサルナシというやつですね。あのキウイに似たような、うん、あの形と色で、大きさはキウイの10分の1ぐらい、親指の頭ぐらいですね。大人の親指の頭ぐらい、第一関節ぐらいの大きさでしょうかね。とても甘くて美味しいですよね。
そうですね、はい、楽しみっていうか、売ってましたけど、うん、買うのはちょっと
売ってるんですか、
はい、ね、いや、はい、買わないでと、うん、誰か山から取ってきてもらったやつを食べたいです。
なるほどね、まあ、よくあのコクワをあの焼酎漬けにしてね、いる人なんかも結構いますけどね。で、ひろこさんはあれですか、それそのまま生で食べ
る。そのまま食べます。
あ、なるほど、はい。で、自分で毎年取りに行くんですか。
いや、私は取りに行きません。
じゃあ、旦那さんが。
本当に、はい。
なるほどね。はい。それでは、千石さんどうですか、秋の味覚というと、こう何を。
キノコかなと思いまして、あの昨日あの、ちょうど晩ご飯そば屋さんに行ったんですけど、舞茸天そばを食べてきました。
おー、すごい。はい、なるほど。舞茸の天ぷら。
はい。
なるほどね。その天丼ですね、した。あ、そば、ね、あ、そば、はい。ごめんなさい。そばね。
はい。
なんかすごいね、もう一足早く秋の味覚を味わっているという、うん、そういう感じでしょうかね。はい、それでは千葉先生、
はい、
秋の味覚というとどういうものを思いつきますかね。
はい、ですね、僕はあの小さい時は山ぶどうかなというふうに思ってたんですが、
なるほどね、山ぶどうね、はい、
今はサンマです。
サンマ、そうね、秋よね、サンマね。サンマはどんなふうにして食べますか。
僕はですね、サンマが本当は大好きなので、うん、お寿司を食べたりですね、刺身にしてみたりとか、で焼き魚も好きなんですよね。うん、でただあのうちの中で焼くのではなくて、外でこう焼いて、そして醤油をさーっとかけて食べると、
もう、ね、それなんかこう、はい、レモンをちょっとレモンの汁
で、レモンも大好き。で、横にはちょっとビールなんかを置いてというと、もう最高です ね、
ね。
はい。
まあ、サンマって言うとなんか秋の代名詞みたいな、そういう感じしますけどね。はい、私もあの、北見門別の方かな、前行った時に、その地元で本当にこう、ああいう青物ってすぐ行き下がるでしょ。はい、だから刺身もね、なかなかあの、サンマとか食べれないそうですよ。だけど、たまたま行った寿司屋さんでね、あの、今、行きから食べられるよっていうことで、初めて。地元はこちらの方ではまず焼き魚しか食べないからね、うん、刺身ってなかなか難しいですけど、
ね、うん、僕はあの、うん、とにかくあの、うん、お寿司屋さんに入ったら、まず一番最初に頼むのがサンマなんですね。
あ、なるほど、
はい、
なるほど、大好きなんですね。
大好き
なるほど、はい、それではですね、今出てきたのはコクワ、サルナシですね、そしてキノコで、それでサンマとという3つが出たんですけど、その他になんか皆さん、これはっていう秋の味覚、ありますか？話題提供お願いします。
北海道だと、鮭じゃないですか。秋味ですね。
ああ、そう
です
ね。
秋味
シーン
とか、こっち来てから
そうですよね。はい、鮭とか鮭とかね、言い方、秋味とかね、言い方ありますけどね。どうでしょう？どういうふうに食べるの一番美味しいでしょうね、秋味っていうのは。どうでしょう？
やっぱり僕はですね、あの石狩鍋みたいな感じにして食べたら、ついこの間食べたばっかりなんですよ。
そうですか。あれ石狩鍋ってもともとはなんか塩味だって聞いたんですけど、
はい、
どうですか、やっぱり塩味ですか。
やっぱり塩味ですね。
やっぱり塩の方が合うのかな。
で塩に塩味で、そして軽く南蛮をかけるとやっぱり最高ですね。
なるほどね、はい、そうですよね。あれは確かにね、美味しいですよね。あの札幌あたり行くと石狩鍋ってたまにあのお店屋さんでもあるんですけど、なんか塩味だったりとか、うん、前食べた時にね、そんなどこでもやってるわけじゃないみたいですけどね、うん、なるほど。
三平汁とは違うんですか。
うん、ああ、そっか、
三平
と、ああ、そっか、三平、
まあ、同じような感じですよね。
味噌と
塩の
違
い、味噌と、
三平汁は塩だって聞いた。
うん、三平汁も
塩味が塩ですか。
って聞きます。最近、最近聞きます。
石狩鍋っていうのが味噌になる。
分かってる。分かって
る。じゃあ僕逆に覚えてます。
分かってる。分かってる。
じゃあ石狩鍋は味噌味だ。 三平汁は塩味。
ラジオの前は。違うのかな、目立ってるような気がしますけど。
あとで、ね、なんか、好評が来るような感じで。
いや、確かにね、三平汁ってそうだ、はい。私も昔聞いたことあるけど、塩味って聞いたことあります。
あ、そうです。
だから石狩鍋はやっぱりあれ味噌なのかな、最近ですもんね、あれね。
うん、じゃあ僕がさっき、うん、あの言ってたのは、うん、やっぱり三平だったんですね。
そうですね、塩味
です。塩味ですから、間違いなく塩味だったので、私の間違いです。
まあ私も十分分かってないですけど、今あの、ひろこさんからのして、いや、確かに三平汁ってあったよな、って。いや、だから鮭って、まあアイヌ民族も昔から食べてますけども、やっぱり昔は塩しかないですし、うん、あったとしても、あと、あの魚の油ですよね、魚油っていうんですか、はいはい、イワシ油とか、はい、そういうものしかないから、
ね、
うん、だからそういうものに味付けてるから、うん、味噌なんてあれきっと新しいんだよね、うん、比較的 ね、うん、大豆のあの発酵食品ですからね、うん、
まあ、お店とか行くとあの干してあるやつもありますよね。
ああ、干した鮭ね、うんうんうん、
いつも美味しそうだなと煙でいぶされてね、そば、そばですか、
そば、
うん、まあ、あれそうですね、あの白老のポロトコタンに行くと、あの干した鮭をね、売ってるんですよ。値段いくらかわかんないですけども。
煮
豚、うん、ではね、残念ながら売ってるとこないですけどね。うん、なんか、蕎麦を食べて。
食べたくなりましたね。
そうですね、なんかね、ね、なんか食べ物ばっかりね、話してますと、まあ皆さんもなんかこう、よだれが出てるか
もしれない。はい、もう、っぱなしですよ、
はい、ワイワイガイガイのコーナーでした。どうもありがとうございました。
どうも、失礼しました。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、アオテアロア、ニュージーランドのテ・アタランギ協会副代表のルアケレ・ホンドさんです。おはようございます。
おはようございます。まあ、アタマリ。
はい、今日はですね、マオリの方にお話を伺います。ルアケレさんはですね、日本へは何度目の訪問ですか？あと、北海道へは何回目でしょうか？
I've never been to Japan before. This is my first time. I don't travel much, mainly because there's so much happening in Aotearoa. But because this is such an important meeting, I found it important to be here and to come to Hokkaido.
私は日本に来たことがありませんので、北海道も初めてですが、私自身はあまり海外に旅はしません。私は自分の場所でやることがたくさんありまして、それをこなしていかないといけないので来ませんでしたが、今回はすごく大事な、一番大事なことがあるというふうに感じましたので、今回は来ることを決めました。
はい。本当に遠いところありがとうございます。お越しいただいて。次の質問なんですけども、二豚にの印象を教えてください。
Most of people's impressions of Japan is that it's quite heavily populated throughout the country, but in actual fact, seeing Nibutani is a very small rural community, which is an excellent environment to revitalize a language. So seeing Nibutani, the lower population, the strong relationships between people, means that it's an excellent opportunity to build Ainu language.
はい、多くの人は日本と聞くとすごく人口密度が高くて混雑しているという印象を受けるんですけども、私はこの二豚谷に来て本当に、まあ、小さなコミュニティといいますか、まあ、田舎といいますか人口の少ないところで、それが、まあ、言語復興に関して言うと素晴らしい環境だと思います。人口が少ないからこそ人間関係が深くなって、そういった人たちがコミュニティを作り上げれば言語復興が可能だからです。
はい、それでは次の質問になりますが、8月26日にはビラトリ町立博物館での講演会を行いまして、翌27日には一般向けのテ・アタランギ法のワークショップを開き、 30人以上の参加がありましたが、感想をお聞かせください。
It was excellent to see traditional houses being used in the current context, and I felt very comfortable, extremely comfortable, because the house was very similar to our meeting houses that we have in Aotearoa. The impression I had was the way in which the community came and participated and listened to the presentation. It's very different to speaking to groups in cities or in institutions. So I think the type of people that were there, the environment, made me feel very comfortable, and I had to stop talking too much because it was so easy to talk for a long time in that environment.
伝統的な建物で、の中で話をさせてもらった、それは、私たちの集まる場所、周りが集まる場所にもとても似ていますので、すごくくつろげました。そして、コミュニティのこの地域の人たちがたくさん来てくれたので、それもまた私をくつろがせてくれる、リラックスさせてくれる、すごくいい空気が作られていました。都市や、大都市や、大学なんかの教育機関で、講演をするときは、そういったリラックスした環境は、心理的心理状態を持てずに、もっと硬くなっちゃうんですけど、本当にリラックスしてくれたのは、この土地とこの人たちの、おかげです。私は自分自身が喋りすぎないように気をつけなければあんなにくつろいでしまうとたくさんたくさん喋ってしまってしまいました。
はい、それでは次の質問になるんですけれども、8月の25日から茅野観光株式会社のホールで合宿形式でアイヌ民族と大和民族の若者が20数名集い、熱心にアイヌ語を復興すべくテアタランギ法を応用してアイヌ語習得に向かっていますが、どのような感想をお持ちでしょうか。
Māori language has been revitalized probably for the last 35 years, and Aotearangi has been involved for the last 30 years at least. I became involved very early on when Aotearangi got going, so we understand quite well the sorts of tasks you do at the start of the process are going to be different to the sorts of tasks you do later on. But with Ainu, I think from what I've seen, the degree of enthusiasm, the relationship with culture, the strong relationship with communities, those are all key indicators that Ainu has a very, very strong chance of becoming and revitalizing the language and becoming a language of importance, a language of relevance to the community here in Hokkaido in the first instance maybe, and then Japan in the wider context.
はい、マオリ語復興というのは、35年間、進んできています。そしてこのテアタランギ法は、少なくとも、30年間はやってきています。その30年間のテアタランギの中で私はその初めの方から関わってやってきていますけれども、言語復興でということを考えると、初めのうちに行わなければいけないことと、後の方で、対処すべきことというのは、全く異なってきます。そして、アイヌ語は、今この初めの段階かと思うんですけれども、アイヌ語復興に関しましては。その、初めの段階で必要な、鍵となるような、参加者たちのやる気、若者たちのやる気ですとか、それから、ここ二豚にでの文化とのつながりですとか、コミュニティとのつながり、そういったものが今、この場にありますので、そういった要素を活かして進んでいけば、言語復興ができると、そういうふうに確信しました。
はい。それでは、最後の質問になるんですけれども、アイヌ語復興に一番必要なことは何だと考えますか？
There are three very important aspects of any revitalization of any language, and so I'll associate these with Ainu language. The first one, and most important, is intergenerational transmission, encouraging families for older generations to speak Māori to, or speak Ainu to younger generations. By doing this, families become empowered, they have control over the process, and they're able to maintain their language naturally, as every language should be, rather than relying on institutions. The second one is that I knew we should focus on immersion environments. The moment Japanese becomes part of an Ainu speaking environment, it will naturally, because of its dominance in the rest of society and the habits that have been built up over a lifetime, Japanese will creep it back in and then take control of Ainu language. So immersion is the second most important thing. The final aspect, which I think Ainu language has fairly well within its grasp, is that Ainu language needs to be strongly associated with identity, so that the relevance of using language isn't simply just the language of communication, but it's the language of expressing who you are, who you want to be, and what is your connection with the rest of the community.
Hi. まず、言語復興、アイヌ語復興といいますか、言語復興に関しては、3つの大事な必要なことがあると思っています。1つ目は、世代を超えての交流でして、家族の中で、その言葉が話される、その言葉について学ばれると。家族の中でそういったやり取りが必要。年長者から若い人たちまでの交流が必要だと思っています。その中では、大学や、いわゆる教育機関がどうやって教えるか、言語に関しての、権威となって動くのではなくて、まずは自分たちの家族が主体となって、言語復興を行っていくと。そのために、世代間の交流を大事にすることが一つ大事です。それから、イマージョンの状況を保つということがもう一つ必要です。日本語がちょっとでも入ってしまうと、日本語というのは、この土地においては今支配的な言葉で、どこ行ってもその言葉が話されていますし、使われていますので、その言葉がちょっとでも、一語でも日本語が入ってしまうと、世界観が日本にすぐ戻ってしまいます。アイヌ語だけでやる。アイヌ語に日本語一つも入れないということが、そのアイヌの世界観を保つためにすごく大事です。そして一番最後に、これは今回アイヌの皆さんと接して、今でも強くあると私は感じていますけれども、アイヌであるということのアイデンティティ、そういったものを強く持つこと、これは別にただ単なる言語の学習ではなくて、自分たちのアイヌ語という自分たちの言語を学んでいる。つまり、アイデンティティを確立していることですし、それがあるとコミュニティとのつながりがこれからも続いて、アイヌとしてのコミュニティのつながりが続けていきますので、そういったものが確保できれば、アイヌ語復興につながると。今言った3つが大事だと思います。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は、アオテアロア、ニュージーランドのマオリのテアタラギ協会副代表のルアケレ・ホンドさんでした。どうもありがとうございました。Thank you so much.
いらいかい、あいけれ。
茂二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。また2013年8月には茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。
ゆから英雄女女子、女子史の紹介のコーナーです。かよのしげるアイヌ神話修正第3回、第3巻、カムイユから編3より、カムイユからフリ、チャクチャク、日本名が会長フリとミソサザイ、語りは鍋沢ネプキさんです。録音は、1968年、昭和43年、3年4月に録音されたものです。お聞きください。
とりあえず力すぐくらけてけ。とりあえず参考さえりくんてけ。とりあえずしそろこばしていとぱいべ。とりあえずイリスパイペチコアノチカナカナ。とりあえずカムイヘネアルキコルネッなんかあるきころ、参考さえそうあんたいけ。とりあえて、いとっぱいべ、いりすぱいべ。とりあえて、ちこあんのちかなかな。とりあえて、きろがわ、たんたなんとおったとぬからす。とりあえて、きあこすぴりかのと。とりあえて、シシレアノキヒクシュトリアテピスタサパスキアクシュトリアテシエタスペモコロアオカトリアテシエタスペサムコサエトリアテシエタスペアリキキコロトリアテホストンパクの間をえかった。とりあえず、ありききあんころしえたすべえかんぺくるか。とりあえず、トープスカットのいわいすい。とりあえず、きろかいねえしえたすべえ。とりあえず、ちょあんらいけすいおら。ちころしゅんくらんけてけ。とりあえず、参考さえりくんてけへ。とりあえず、しそろこばしていとっぱいべ。とりあえず、いりすぱいべちこあんのちかなかな。とりあえず、きころろたん、ほしきのぽぱしくろかよあるきひね。とりあえず、たんめんふりしるえぬり。とりあえず、ねぷねれねぷなんて、とりあえず、はおいかいけさんこさえちょあんたいけ、とりあえず、ころがのかむよぴったあるきやっか、とりあえず、さんこさえちょあんたいけ、とりあえず、いとっぱいべいりすぱいべ、とりあえず、ちこあんのちかなかな、とりあえず、きろかいねいねえまんた、いしさをこんなやくなたら、とりあえず、たんめんふりしるえのり、とりあえず、えいきひけぼいしくぬぼ、とりあえず、えきなんころわせころかいべ、とりあえず、いしさをこんなやなたら、とりあえず、いんからなくす、ちゃくちゃこかよねろこか、とりあえず、いららけうとんしきねくす、とりあえず、ねちゃくちゃこかよ、おらのえころか、あんこさえきくすねころ、とりあえず、あ、こんこんのとろ、くすくすかねこ。ちゃくちゃこっかよ、せはいたからべ、やいくるかた。とりあえず、いやいや、えよけれ、あないね。あへるもとち、あにね。とらいべんたい、あきるべねなしころ。ね、ふりにって、いはべあんしころ。かむゆかりよ。
ただいまのかむゆから、ふりちゃくちゃくの解説、かよのしげるのあいぬし、神話修正ブック資料編から、かよのしげる著作から読ませていただきます。私は、江戸松の枝に住む 大きな鳥、フリ。ある日、大きなトドを捕まえて、巣に運んでつつき食っていると、カラスがやってきて、少しだけ食べさせてくれ、と言ったが、私は爪でそれを引っかき殺した。それから、たくさんの神々が来たけれど、同じように引っかき殺した。ある日、体の小さな味噌サザエがやってきて、この悪いフリね、このままでは済まないぞ、というので、私は腹を立て、この小さなやつを爪で引っかこうとした。すると、私の綿毛の間をさっと抜けた味噌サザエを引っかき損ね、自分で自分の体を引っかいてしまった。味噌サザエがすばしっこいものだから、やがて私は自分の体を引っかき続け、骨ばかりになり、つまらない死に方をしてしまった、とフリが言った。だから食べ物は独り占めにはしてはいけないよ、という話。体の大きな鳥フリと小さな鳥味噌サザエの格闘の様子が面白く語られ、食べ物を独り占めにした罰が与えられた、という話。とあります。ただいまのは、カムイユから神謡の紹介でした。
皆さんこんにちは。二風谷小学校だよりの時間が来ました。パーソナリティはいつものように千葉ちゃんこと千葉辰美が、放送します。今日はですね、なんと、二風谷地区のお祭りということで、追い込み取材をすることにしました。今ですね、ここは、新しくオープンした二風谷温泉で、取材をしています。ちびっ子たち小学生もみんな出てですね、今、お祭りを、のみこしをしています。それではですね、これから、インタビューをしてみたいと思いますので、ツッコミ取材をします。よろしくお願いします。はい。はい。はい。みんな元気に、練り、はい。今、暴れに行くことをやっていただきましたけれども、二風谷小学校の、児童会長のですね、小山和馬くんに、インタビューしたいと思います。和馬くん、おはようございます。
おはようございます。
はい。今日はお祭りということで、みこしの方ですね、やっていますけれども、はい、どうですか？
生ら疲れます。
生ら疲れます。はい。これからですね、まだ道のりはたくさんあるんですけれども、はい、頑張ってくださいね。はい。これから午後からも、はい、相撲には出るんですか？
いや、出ないと思います。
出ないんですか？
はい、
相撲取ればいいのにね。はい、じゃあ頑張ってくださいね。
ありがとうござい
ます。はい。それじゃあですね、ちびっこにもちょっとインタビューしてみたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
はい。お祭りですね。楽しいですか？
楽しいです。
そうですか。はい。元気で頑張ってくださいね。
はい。
はい。それではですね、これからですね、保護者の方にも、インタビューをしてみたいと思います。保護者の方には、大石さんに来ていただいていますけれども、大石さんはですね、2年前に、二風谷の方に、転勤してきたんですけれども、そういうことで、ここの二風谷の、お祭りについての感想を聞きたいと思います。大井さん、おはようございます。
なります。
どうですか？二風谷のお祭りは。
そうですね。まあ、去年ですね、はい、そのお祭りのタイミングがちょっとわからなくて、はい、実は今年初めてなんですね。
そうですか。
で、まあ見てると、噂では聞いてたんですけど、なかなか個性的なあのおみこしで、で、そのおみこしが回って、各家を回って、ご祝儀をいただいて、で、いつの間にかその日本各地にあるお祭りとは、あの、ちょっと違ったね、雰囲気で、で子供たちが、あの、可愛らしく回っているっていうところ、あの、独特のものかなと思うんですね。あの、非常にあの、面白いな、変わってるなと思いました。まああの、もっとね、これが定着して、二部谷の祭りはこれだぞって、すごいユニークな感じを受けました。
はい。よかったです。あの、子供たちも、二人参加してるんですけど、はい、子供たちの、様子見てどうですか？
そうですね、子供たちも、あの、さすがにもう、他のお友達とね、あの、知り合いですから、溶け込んで、あの、一生懸命笛吹いたり、何か担いだりしてる様子が、とても嬉しいです。
そうですか。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、次に、今日はこのお祭りのために、小学校のですね、先生方も、一緒について、このお祭りに参加していただいてます。それで、今年、移動してきた、古賀先生にですね、インタビューをしてみたいと思います。古賀先生、どうもご苦労様です。
はい。
どうですか、あの、今日、お祭り初めて見てですね、子供たちの様子などを、ちょっと感想いただきたいんですが、お願いします。
はい。今日はとってもいいお天気で、小さな子供たちから中学生まで、あの、元気な声で、おみこしを担いでいるので、とっても賑やかなお祭りだなぁ、というふうに思っています。
はい。どうもありがとうございます。今日12時までよろしくお願いします。温泉から離れて、今度は、民家の家に、来ているんですけれども、この二部谷の地域は、厄を払うという意味で、一軒一軒回って歩いています。ただですね、あの、その時に、家が離れているので、車で、移動したりしながら、子供たちはですね、元気に、みこしを、頑張っております。二部谷のお祭りですけども、昨日13日から、読み屋が、ありまして、昨日は夜は神社の方で、盆踊りをやったりですね、しながら、あの、お祭りを楽しんでいます。子供たちは疲れも見せず、元気に、みこしを担いで、わっしょいわっしょいと頑張っています。今日はですね、この後、あの12時まで、みこし行列が続きます。そして、12時を過ぎたらですね、1時過ぎから、今度は子供相撲が、行われますが、子供相撲は、神社で、行われることになっています。で、大体ですね、終了が、午後3時ぐらいが、終了と、いうことになっています。子供たちはこれからずっと、痛い1キロぐらい、みこしを担いで、歩くことになります。最後ですね、大体二部谷の中心の場所まで、歩いて、みこしを担ぎながら移動ということになります。はい。ということで、今日はですね、ツッコミ取材ということで、二部谷小学校だより、二部谷の、お祭りを紹介しました。子供たちは、疲れも見せず元気に、わっしょいわっしょいを、続けております。それでは、スタジオの方に、マイクをお渡しします。はい、みんなで一斉にさようなら。スタジオの千葉辰巳です。お祭りから、こちらのスタジオに戻ってきて、今日はですね、初登場ですが、ピリカカンピソシのコーナーを担当することになりました。
それでですね、今日はですね、まあ、学校教育に関わっての、まあ、お話をしようかなというふうに思ってますが、学校ではですね、読書活動の充実が今求められているんですが、そんなことからですね、たくさんの本が学校に寄贈されています。その中からですね、今日は、公益財団のですね、財団法人のアイヌ文化振興研究推進機構というところから、寄贈されました、アイヌの昔話の方からですね、吹きの塔になった女の子を紹介したいというふうに思います。この本の中にはですね、他にも、3つの昔話が、載っています。それはですね、ちょっとこの内容をですね、読んでみますと、この本の中に載っている物語は、みんなアイヌのおばあちゃんたちが、語って聞かせてくれたものですと。それをもとにして新しくわかりやすく、書き直しました。ですから、これから紹介する、吹きの塔に、なった女の子というような、ものもですね、これも、おばあちゃんが話してくれたものを、アイヌ語と日本語とで、しっかりとですね、わかりやすく、こう紹介しているというようなものになっています。そして、この本の、最後のページのところにですね、解説として、アイヌの物語を読むためにということが、紹介されていますが、その中にですね、昔のアイヌの人々は生活のあらゆることを、口で言い伝えてきましたと、この本に書かれた物語もかつては、文字ではなく口で語られる言葉を聞いて楽しむことによって、人々に受け継がれてきたものでしたと、アイヌの物語の多くは主人公が自分の体験を自分で語っていくという物語になっていますと。ですから、主人公になるのは人間や、カムイたちですと、いうようなことで、早速ですが、吹きの塔に乗った、女の子を紹介したいというふうに思います。で、この中ではですね、オイナカムイ、要するに、人間に、生活の仕方を教えてくれた、カムイのですね、妹がですね、天の世界で、お父さん、お母さん、それからお兄さんと一緒に暮らしていたんですけれども、アイヌモシリ、つまり、人間たちが住む世界が美しく素晴らしく、どこまでも、続いていく深い緑の森の中でですね、キラキラ光る白い川が流れてですね、川沿いに、ポツリポツリと人間たちが住む、村も見えてきたと。そんな、地上に、オイナカムイの妹がですね、行きたくなって、外へ飛び出して、空を飛んで、山のふもとに、降りて、そして人間の住む、景色を見るとですね、とっても綺麗で美しさのあまりですね、オイナカムイの妹が、踊り出していくというようなことで、その踊り出してい、く表現がですね、まあ、なんですか、このように表現されています。二つの舞をし、三つの舞をしてということで、この表現というのが、アイヌの決まり文句だそうで、何回も何回も待ってということらしいです。そういうようなことで、嬉しさのあまり、何回も待ってですね、くるくると舞い続けていると、オイナカムイのですね、妹の指先から強い風が、起こってですね、大地を、全部地上のものをですね削ってしまったというようなことで、妹が我に返ってみると、地上がめちゃくちゃになってしまったというようなことで、まあ、お兄さんに、罰を、受けてですね、まあ、地獄からですね、やっと這い上がってきたんですけども、それが妹がですね、ところが地獄から、地上に上がってくると、吹きの塔に、小さなですね、吹きの塔になって現れてきたと、いうようなことで、 まあ、そういうような形で夢は叶ったんですけども、まあ、人間としてでなくて、まあ、地上で暮らすために、そういう小さな吹きの塔で、暮らし始めたということで、そういうような、話になっています。どうぞ、低学年や中学年の子供をお持ちの方は、読み聞かせの中で、そして高学年の方は、自分でこの本に触れて、人生の教訓に生かしてほしいと思います。今日は、アイヌ語の昔話、吹きの塔に乗った女の子を紹介しました。
第161回目の最後のコーナーとなります。まず本日のですね、放送の感想を、海沢ひろこさんに一言聞いてみたいと思います。どうぞ。
地域のニュースの中で、地頭性の運動会で、アイヌ、ホリッパだったっけ、アイヌの踊りが踊られているというのがとても印象に残りました。いいなと思いました。
はい。それでは、FM ピパウシからのお知らせです。千石さんお願いいたします。
FM ピパウシからのお知らせをお届けします。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。また、FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。他には、録音により帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM e 庭では毎週土曜に放送されています。さらに、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラ鳥町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。ですね、今、千石さんからお知らせございましたけども、今日はいろいろな、放送を盛りだくさんでしてきました。特にですね、今日千葉校長の、お祭りの、なんて言うんでしょうか、取材ですか。あれは本当臨場感あってよかったですね。これからもこういう放送を続けていきたいと、このように考えております。FM ピパウシ第161回目の放送も、お別れとなります。次回は10月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やらいけれ
Yeah.